ラファエルに寸分違わぬ聖母の像を2枚かけて注文するのは、全然におらぬマドンナを総服見せろと迫ると同じく、ラファエルにとっては迷惑であろう。いな、同じものを2枚描く方がかえって困難かもしれぬ。弘法大師に向かって、昨日書いた通りの筆法で空海と願いますという方が、まるで書体を変えてと注文されるよりも苦しいかもわからん。人間の持ちうる国語は、全然模倣主義で伝習するものである。彼ら人間が母から、乳母から、他人から実用上の言語を習うときには、ただ聞いた通りを繰り返すより他に妄頭の野心はないのである。できるだけの能力で人真似をするのである。かように人真似から成立する国語は、10年、20年と経つうち、発音に自然と変化を生じてくるのは、彼らに完全なる模様の能力がないということを証明している。純粋の模様は、核のごとく、至難なものである。従って、神が彼ら人間を区別のできぬよう、しっかり焼き印のお神のごとく作り得たならば、ますます神の全能を表明しうるもので、同時に今日のごとく勝手次第な顔を天日にさらさして、目まぐるしきまでに変化を生じせしめたのは、かえってその無能力を推知しうる愚ともなりうるのである。吾輩は何の必要があってこんな議論をしたか忘れてしまった。元を忘却するのは人間にさえありがちなことであるから、猫には当然のことさと多めに見てもらいたい。とにかく吾輩は寝室の障子を開けて、敷居の上に塗って現れた泥棒印紙を別件したとき、以上の感想が自然と胸中に湧き出たのである。なぜ湧いた？なぜという質問が出れば、今一応考え直してみなければならん。その訳はこうである。吾輩の眼前に悠然と現れた因子の顔を見ると、その顔が、普段神の政策について、その出来栄えを、あるいは無能の結果ではあるまいかと疑っていたのに、それを一時に打ち消すに足るほどな特徴を有していたからである。特徴とは他ではない。彼の眉目が、我が親愛なる講談師、水島寛月君に瓜二つであるという事実である。我が輩は無論泥棒に多くの知気は持たぬが、その行為の乱暴なところから、普段想像して密かに胸中に描いていた顔はないでもない。小鼻の左右に展開した一寸胴くらいぐらいの目をつけたいがぐり頭に決まっていると自分で勝手に決めたのであるが、見ると考えるとは天地の相違。想像は決してたくましくするものではない。この因子は繊維のすらりとした色の浅黒い一の字眉の息で立派な泥棒である。年は26、7歳でもあろう。それすら寛月君の写生である。神もこんな似た顔を2個製造しうる手際があるとすれば、決して無能をもって黙するわけにはいかぬ。いや、実際のことを言うと、寛月君自身が気が変になって深夜に飛び出してきたのではあるまいかと、はっと思ったくらいよく似ている。ただ、鼻の下に薄黒くひげの芽生えが植え付けていないので、さては別人だと気がついた。寛月君は苦み走った講談師で、活動小切手と明帝から称せられたる、金田富子城を優に吸収するに足るほどな念入れの制作物である。しかし、この因子も人相から観察すると、 その夫人に対する引力場の作用において決して寒月くんに一歩も譲らない。もし金田の霊場が寒月くんの目つきや口先に迷ったのなら、同等の熱度を持ってこの泥棒くんにも惚れ込まなくては義理が悪い。義理はとにかく論理に合わない。ああいう才気のある何でも早分かりのするたちだから、このくらいのことは人から聞かんでもきっとわかるであろう。してみると寒月くんの代わりにこの泥棒を差し出しても必ず満身の愛を捧げて錦糸町の実をあげられるに相違ない。万一寒月くんがメイティなどの説法に動かされてこの千個の良縁が破れるとしても、この因子が健在であるうちは大丈夫である。我が輩は未来の事件の発展をここまで予想して富子城のためにやっと安心した。この泥棒くんが天地の間に存在するのは富子城の生活を幸福ならしむる一大要件である。